あと青函トンネル、青森から、函館までのトンネルを掘ったときに、まあ、当然亡くなった方もいて、でも最後までやり遂げるとね。で、あといろんなこう企業なんかもあって、こう例えばこう名言も生まれた、挑戦者に無理という言葉はないとかね、そういういろんなものがあるんですけども、ネヘミヤ記、私もネヘミヤ記読んだときに、あ、これプロジェクト X だなと、まさにそうだなと、同じパターンなんですよ。で、どういうパターンかと言いますと、こういうパターンがあるんですね。プロジェクト X プレゼンみたいなのがあったんですけども、序盤はね、もう結果が出ないんですよ。結果が出ないし、いろいろ問題が続出するんです。で、中盤になるまでに、こう、ストーリーがすごくね、盛り上がるんですね。こう、大げさに盛り上がる。で、そこに、救世主が現れ、またいろんなドラマがあり、最後、それがうまくいってみんなで、中島みゆきを歌うと。ね。もう、これからですね、皆さんこれから、ネヘミヤ記開くときには、この地上の星、頭の中も流れて、ね、もうこう、なんとかな、気合が入るような、そういうものになると、私は思います。という、なってください。ということで今日はですね、このプロジェクト X から、まあ、地の日も絡めましてね、ちょっとお父さんたちが、まあ、自分も含めてね、本当にこう、元気になるようなメッセージをしていきたいと、思っています。じゃあ、一言お願いいたします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、今日は父の日でもあります。また、天の父である本当にあなたが、私たちを、ここに招いてくださったことを感謝します。今日はネヘミヤ記から本当に壮大なこのプロジェクト、そのために私たちの前にも、様々な大きくても小さくても、様々な使命があり、プロジェクトがあります。私たちがそれに立ち向かうために、それをやり遂げるために何が必要なのか、あなたがこの御言葉を通して語ってください。感謝します。今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。そう、これね、エルサレムですけども、このね、プロジェクト X もう少し話をしますと、感動が人を動かすんですね。これ諦めない心とか、チームワークとか。で、今この話って、子供向けの漫画にもなってるんですよ。いろいろ。図書館、私小学校に時々行くんですけども、小学校の図書室に並んでるんですよ。こう、ダーッといろんなのが。で、読みたくてしょうがないんだけど、漫画だし。でも読んでる時間もないので、で、なかなかそれね、その辺で売ってないというか、見かけないんですが、そのぐらい本当にね、いろんないいものがあります。で、あんまり組織とかさ、会社とかって日本ブラック企業とか言うけども、でも、ある意味それがいい方に向くと、日本が誇る文化だと思うんですよね。組織でチームでやるっていう。ね。個人の力じゃなくて、チームで何かを成し遂げると。ね。学校なんかね、子供たちが本当に運動会でも何でもそうですけども、それを学んでいく中で、ネヘミヤ記っていうのはまさにこのプロジェクト X です。で、黒部の第4ダムとか青函トンネルとかね、世界を動かす、驚かすような商品開発を日本は、日本人してきましたけども、ちょっとそこでね、いや、壮大すぎて、自分には関係ないんじゃないの、ね、自分無理じゃないの、そうは思わないでください。そう言わないでください。そもそも、このプロジェクト X という番組自体が、もう当たり前すぎて普段の生活の中で忘れられている、だから地上の星ですよ。そういう忘れられた人たちにスポットを当てたものなんです。ね、地の日に絡めて申し訳ないですけども、地の日、ね、お父さん、柴、普段ね、スポットライト当てられません。地の日です。の今日が地の日ってことさえも忘れてるような感じですけども、はっきり言います。忘れてません、本人は。あ、そうだったのって言っても、今日地の日なんだよなって思いながら生きてるんですよ。私はそうです。で、まあまあ、期待もしてるわけですね、いろいろね。で、まあ、何を言いたいかと思いますと、この、ごく普通の人々です、私たち。ね、お父さんも含めて。クレヨンダムを作ったのも、その城壁再建の指揮を取ったこのネヘミヤも、ごく普通の人々でした。じゃあ私たちの目の前にあるこのプロジェクト X は何でしょうか、ね、今からこの民調体でね、こう仕事の中でね、家庭において、人生における責任とかも出てくるじゃないですか。ね、父としての、で、夫として、男としてのこう使命とかね、こう、ちょっと今日大げさに行きましょう、大げさに。もう、このプレゼンのね、大げさに盛り上げていきますので、あなたの前にあるプロジェクト X、こう、中島みゆきのね、地上の星をテーマに、男の戦いをこれから見ていきたいと思います。同時に、私にとってのあなたにとってのこのプロジェクト X と何かを考えながら、ネヘミヤ記を読んでいきたいと思います。 最初、ネヘミヤの1の2、3をちょっと読んでいきますと、私の主任の一人、ハナニがユダヤから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、また阻止令を受けています。その上、エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままですと。さっきね、オープニングの画像でこの場面を描きました。城壁の町と言われる美しい町エルサレムが壊れて、城壁が崩され、で、門は焼き払われて、人々は困難の中にいる。そこから、始まっていきます。今日ちょっと長くならないようにしたいと思うんですけども、ポンポンっていきますけども、最初、復興のビジョン受け取ると。城壁を再建します。ネヘミヤはさっきの言葉を聞いたとき、座って泣き、数日の間、喪に服し、断食して、天の神の前に祈ったとあります。じゃあ、復興のビジョンを受け取るため、私たちが何か始めるときに、ビジョンを受け取るために何が必要なのか。最初は、情報を集めるということなんですね。先ほど、エルサレムのことについて、ネヘミヤは彼らに尋ねたというふうに書いてありました。ネヘミヤが尋ねたから、この情報を得ることができたんですね。尋ねるってことは なぜ尋ねるのか。つまり興味があるから、関心があるからです。私たち関心がないことは聞きませんし、尋ねません。でも、関心があるときに、私たちはそれについて情報を集めるし、尋ねるんですね。あなたの関心はどこにあるんでしょうか。私、その学校になぜね、よく小学校行くかと言いますと、読み聞かせをしたりとですね、あと、寺子屋っていうのを今やったりもしてて、よくちょこちょこ学校行くんですけども、あと、子供食堂もね、去年から始めましたけども、別に私、読み聞かせ、絵本が好きなわけでも、子供に勉強を教えるのが好きなわけでも、まあ、料理はちょっと好きなんですけども、目的はそこじゃないんですよ。子供たちに、本当にね、子供たちに神様の愛を伝えたい、そのために、もちろん学校でね、そんなこと、オピラにはできませんけども、でも、関わりを持つ、まずそこにね、情報を集めると。だからそれをずっと10年以上続けてるんですね。読み聞かせなんかもそうですけども。関心は何でしょうか、あなたの関心は。アンパンマンの歌ってありますよ、アンパンマン。アンパンマン哲学的ですよね。歌がね、哲学的ですよね。アンパンマンの歌ってあるじゃん。何が君の幸せってやつ。何をして喜ぶ。わからないまま終わる。そんなのは嫌だって。これちょっと聞いて、ぐさっときません？私ぐさっときますよ。自分は何のために生きてるのか、何が幸せで自分は何をしたら喜ぶのか、もしそれが分からないとしたら、私たちは神様にそのね、それを求める、尋ねる必要があると思います。で、もうすでにそれが与えられていると思います。私たちの関心は何でしょうか。私たちは何に興味を持っているんでしょうか。神様のビジョンはそこから知ることができます。2番目、正しい怒りって何だろうと、ね。ネヘミヤはその話を聞いたときに怒りました。泣きました。どういう涙か分かりません。ですけども、不満でした。聖なる不満と言ってもいいかもしれません。クリスチャンは怒らないって思ってる人。イエス様、どうでした？イエス様、すごいことやってますよね。神殿の中で大暴れしてるんですよ。神殿の中で。もうこの台をひっくり返して、鞭でこうね、人を追い出して。クリスチャンは怒らないっていうのは、これはおかし、嘘です。クリスチャンは怒るんです。で、熱意という言葉、情熱と言ってもいいかもしれない。英語で言うとエンスジアムってかな。ギリシャ語ではエンテオスって言うんですけども、もうエンテオスっていうぐらいですから、神様がついてるんですよ。この情熱、熱意、その意味するものは、ギリシャ語では神の十万、神が満ち溢れるとか、霊感とか啓示とか、神の霊に取り憑かれるっていう意味があるんですね。もちろん変な神様、変なね、神様いませんけども、変な霊に取り憑かれるんじゃなくて、熱意とか情熱というのは、神様からのものなんですよ。それが、正しい怒りになる、聖なる不満になることもあるんですね。そしてこの熱意とか情熱というのは、訓練できません。訓練で得るものじゃありません。そうですね。情熱の訓練なんかできませんよ。熱意の訓練なんかできません。で、この情熱というのは、神様から与えられた情熱というものは、不可能を可能にします。弱き者を勇者に変えます。そういう奇跡的な力を持ちます。だから神様から来てるんです。神様から与えられた賜物なんです。この熱意に気づいた、この情熱に気づいたネヘミヤは、 何をしたか、何から始めたか、祈ったんですね。まず彼は祈りました、涙を流して祈りました。自分の至らなさについても祈りました。このトラブルというのは、もし私たちの周りに問題が起きたり、それは神様からのプレゼントかもしれません。なぜかというと、祈りに向かわせるからです。祈ることのレッスンです。私たちがね、何も起きないと私なんか祈りません。何か起こるときに神様に祈り求めるんですね、そして祈りはアクションです。最初に起こすべき最も力ある行動です。なんか祈ってばっかりで何もしないんじゃなくて、祈りというのが一番のアクションなんですね。一番の力なんです。そしてネヘミヤはその後断食もしました。断食というのは、自分の時間や心を食べ物ではなく、何か自分の趣味ではなく、祈りに向けるということ。皆さん考えてみてください。もしあなたのね、子供が、あなたの声を聞くために、あなたの声を聞くためだけに、あなたの助けを求めて、ご飯も食べないで、何日も待っていたら。ね。それが断食というものなんですね。ネヘミヤは神様に祈りました。断食しました。その結果、次は何が起こったかと言いますと、自分の弱さを知ったんですね。罪の告白をしました。なぜ、悔い改めから始まるのか。悔い改めというふうに、聖書には書いてあります。悔い改めというのは、後悔ではありません。反省でもありません。もともとの言葉は、修復と言って、神様に帰るという意味があるんですね。神様に立ち返る。それはこのね、最初、この祈りがもしかしたら、自分中心被害者の祈りかもしれない。私はこんな目に遭いました。私はこんな目に遭いました。私はこんなひどい目に遭ってます。私を助けてください。そういう祈りから神様に目を向けるときに、それが賛美に変わるんです。礼拝に変わるんです。かわいそうな私を見るんじゃなくて、偉大なる栄光の神を見たときに、私たちの祈りが変わっていき、そして私たちは自分 の弱さ、知ることになります。罪を告白して神様に立ち返ることになります。五つ目。忍耐。実は1章から2章の間に4ヶ月間のブランクがあるんですね。4ヶ月短いじゃないかと思うかもしれませんけども、このエルサレムの城壁が崩れされてから70年経ってます。で、外国にね、捕囚と言って連れて行かれて奴隷のようになって、まあ奴隷の中でもネヘミヤはね、大臣になったんですけども、その大臣、異国の王様の下で20年働きました。祖国は荒れ果てたままです。城壁が崩れて70年、その王の下で20年、そのビジョンを受け取ってから4ヶ月、ずっとその4ヶ月、彼は待っていました。この、神様の計画が動き出すのを待っていました。ビジョンには時間が必要な時があります。で、今、なかなかね、待てない時代です。今、コンビニ時代です。だって、あれでしょ、携帯だって俺のすごく遅いんだけど、いかに早く、こうね、なんだろう、サクサクって言葉が嫌いなんだけど、今そんな言わないか、今そんなことね。そういう時代でしょ、待てない時代なんですよ。で、電車が遅れると、喧嘩になる時代でしょ。でも、違うんですよ。待ち望むというのは、受け身ではなくて、前向きなアクションであり、そして訓練の時間なんですね。待ち望む。復興のビジョン。受け取るために、この5つのことをネヘミヤはしていきました。じゃあ、これぜひ皆さんもう一回読んでくださいね。2番目。じゃあ、実現のための準備。これね、城壁。こんな感じ。これが、この時の城壁かどうかは違いますけども、これを結局全部直すわけですよ。そのための準備。ネヘミヤ2の8、私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれたと。実現のための準備、どんなものがあるかと言いますと、まず、計画とタイミング。ビジョンを明確にするんです。幻を書き記せと聖書にあります。あなたの幻、つまりビジョンを明確にしなさい。ネヘミヤは暗い顔をしていました、王様の前で。悩みがありました。ビジョンを持っていたゆえの悩みです。その時王様は聞きました。あなたは何を願うのか。私たちどうでしょう。あなたは何を願いますか。あなたは何を求めていますか。聞かれたときにすぐに答えられるでしょうか。ネヘミヤは祈ってから答えました。で、ネヘミヤは祈りと行動両方持ち合わせた人です。私たちにもビジョンがあるんですけども、それを明確に書き記していないと、私たちはあれ、何を願ってるんだろうかってなってしまいます。で、 あなたのビジョンがもし現実離れしていて、ね、現実離れしていると感じたことはありますか、ね、自分には無理できない。ネヒミヤもそれにふさわしくない人間でした。彼は役人であって城壁の修理どころか網戸の修理さえやったことないですよ、ね、こう笑うところだったんですけど、まあいいや。私もあの上の網戸を、ね、直さなきゃいけないんで、あれなんですけど、でも彼はできるって思いました。なぜかというと神様が共におられるからできる、ね、私も神様共におられるから、ちょっと網戸の修理チャレンジしますけども、なかなか難しいんじゃないのね。2番目、静かに進める、時が来るまで静かに進める。有言実行でね、自分で追い込むのもありですけども、この計画の邪魔をする敵がいる状況でした。そういう時には計画は密かに進める、ですね。いや先進もう。3つ目、常に現状を知ると、最新情報を知るんですね。うちの車古くてカーナビも古いんですけども、古いカーナビってあれじゃないですか、道乗ってない時あるでしょ、古い情報って。え、俺今道ないとこ走ってるってね、時々あるんですけども、情報は常に新しいものが必要なんですね。妨害を防ぐために極秘に調査して、計画するための十分な時間、現実を正しく判断するための正確な情報を用意して、で秘密裏に綿密な準備を進めてビジョンをスタートさせる。祈りだけでなくて、このネヒミヤはそういう綿密な計画も立てられる、戦略も立てられる人でした。じゃあ次、モチベーション、ね、楽観的なリーダーと言って、こう言ったんですね。あのネヒミヤはもう準備ができた後に、今度は人々に伝えるときにこう言ったんです。さあエルサレムの城壁を立て直そう、王様が、神様が味方してくれるっていうふうに、ね、こう言ったんですね。本当は問題山積みなんですけども、でも彼らにそう言ったんですね。このままね、自分たちのふるさとがこう荒らされたままにしていいだろうかと言ったんですよ。楽観的なリーダー、ね、ここにも一人楽観的なリーダーいますけども、ね、悲観的なリーダー、楽観的なリーダー、絶対楽観的なリーダーの方がいいでしょ、ね、もうもちろんね、冷静で注意深く、ね、冷静で注意深く、私も言われますけど、冷静で注意深くっていうのは、あの必要ですかも、ね、必要かもしれませんけども、でも楽観的、ね、そもそも悲観的なリーダーっていうのは何もできませんよ。だって計画が始まらないでしょ、悲観的だったら。あ、これ絶対多分無理だかもしれない、やめとこう。あ、これも無理かもしれない、やめとこう。あ、これはちょっと危ないからやめとこう。石橋を叩いて渡らないっていうことですよ。でも、楽観的なリーダー、このモチベーションを自分だけでなくて周りもね、なんかできそうな気がしてくる。そういうリーダーがこのネヒミヤでした。あとでちょっと、こう、自分の好きな話で、その後で、お城とかの話も、少し入れようと思ったけども、ノボーの城って、映画であったじゃないですか。映画の方なんだけども、映画、原作も読んだけども、俺好きな場面があって、もうお殿様がね、こう、その絶対勝てないような相手に戦おうって言ってた時、周りのね、他のリーダーたちは、無理でしょって言うんだけども、そのうち一人が、なんかね、やっちまうかって言うんだよね。で、そのだんだん周りが無責任に、やろうぜっていうふうに言い出すんですよ。で、ちょっと待てっていう人もいるんだけども、なんかしないけど、その場の雰囲気で、こう楽観的な雰囲気で、やっちまおうぜって言ったら死んじゃいますよ、だってね。でも、そういうね、場面があったんだけどもね、なんかそういう、まあ、もちろんそれ結果的にはね、まあ、負けちゃうんですが、でも、ね、映画になりましたよね。でもおかげでね。その、やっちまうかと。やろうか。さあ、立ち直そうよって、そういうね、こう、何の根拠もない、根拠は神様です。でも、そこで前に進めるこのモチベーションというのはね、リーダーに必要、計画のために必要かもしれません。で、次、私の神が、神様の御手の確信があるから楽観的になるんですね。で、しかも私の神様っていうんです。普通の神様じゃない、その辺にいる神様で、私の神様です。皆さんの神様は私の神様ですか？パウロはそうでした。私の神が、っていうふうに言いました。で、私の神が守ってくださる。力が共にある。私の好きな聖書箇所がローマの 8-31 で、こう究極の楽天思考ですよ。もし神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるだろう。究極の、ね、楽天家の話ですよね。 現実、実現のための準備、準備だけで終わることがたくさんあります。でも、そこに踏み出すには、私たち最後の一歩はこの楽観的な、考え方。しかもそこを神様に全部責任をね、負わしちゃうってこともね、必要かもしれません。じゃあ、次の部分です。3番目、実現のための戦略として、ネヘミヤさんの1から、こうして大祭司エルヤシブがその兄弟の祭司たちと羊の門の祭司に取り掛かったと。順番に行きますと、戦略的手順があります。これ、門ごとにやるということ。ネヘミヤは、各門ごとに、こう、城壁がいっぱいあるんですけど、門がいっぱいあるんですね。その、いろんな羊の門とか、糞の門っていうのもあって、あと、魚の門とかいろいろあるんですけども、その門ごとにチーム編成しました。そして、リーダーを立てて、チームごとにやったんですね。豊臣秀吉が一夜城とか、その建築ね、実で有名なんですけども、一夜でないにしても、短期間で何かを立て上げるっていうことに、本当に、驚異的なことをした人なんですけども、それね、実際の、どうやったかという話があって、同じことをやったらしいんですね。チームごとに分けて、競わせたらしいんですよ。じゃあ、お前んとこの村はここやって、お前んとこ村はここやって、お前んとこの村やって、一番早く行ったところには、サービス、ボーナス出しますって。そうやったらみんな競い合って、で、私頑張ろうぜってなって、で、それが、驚異的な速さでできたって話がありますけども、戦略的な手順で、2番目、リーダーが先頭に立つと、模範に立つと、なると。大祭司エルヤシブという人がいました。で、この大祭司って一番偉い人ですよ。その大祭司がトップに立って、先頭に立って、まず、再建に、の先頭に立ったと。で、これ気をつけないとね、仕事ばっかそれしちゃうと、ちょっとね、会社とかでも仕事ばっか先頭立ってやる人がいると、その人見らなきゃいけませんから、これ現実的に言うと、遊びもです。遊びも、仕事も、トップが先頭に立つと。ね。これ大事だと思います。あそこ、譲り原行くとね、今年そうでもなかったけどね、必ず川に入る人がいるんですね。崖登ったりとかね。もうチムさんね、毎回可愛い子、可愛い子、可愛い子、皆さん可愛い行きましょうって、皆さん可愛い行きましょうって言って、俺も子供たちと一緒に泳いだりするんだけども、先頭に立ってね、楽しむってこと大事だと思うんです。で、その人が先頭に立って何かするときに、やっぱり、みんなついていくと思います。3番目、得意分野を生かすと。自分の城壁の、自分の家の近くの門を修理することにしました。つまり自分の責任をもうすでに負っている部分。例えば自分の得意分野。ね、ゴスペル得意な人がなんか違うものをやらせるんじゃなくて、こうやって話得意な人がこうなんか書いたり、こう事務作業やるんじゃなくて、本当に自分の得意分野を生かすっていうものが、教会でもそれがありますよね。なんか自分はこれが苦手だからこれをちょっとっていうよりは、自分の得意分野をね、どんどん生かしていったらいいと思います。そこに責任を負っていったらいいと思います。次、連携して助け合う。こう読んでいくと、3章、読んでいくと、次にとかね、それからとかね、チーム同士が横のつながりがあるんですよ。チーム同士が連携を取って、もう切れ目がない。ね、信長の鉄砲の三段構えの鉄砲みたいなんですよ。もう切れ目がないと。だから敵がね、入ってくる余裕がないと。5番目。これがね、ちょっと私ね、一番ね、なんか気になった部分だったのね。聖書の箇所に、この城壁の修理を娘たちと一緒にやったって箇所があるね。娘たちと一緒にやってもしょうがないだろうと思うじゃないですか。城壁の修理の男の仕事ですよ。ね、子供の出る幕ないですよ。しかも娘たちが、ちょっとうちの娘浮かんだんだけども、なんかこう、遊んじゃって仕事にならないし、こう荷物も持てないしと思ったんですけども、ここね、ね、邪魔って言ったら悪いけども、非効率ですよね。もっとこう、屈強な男たちじゃないですけども、でも娘たちが一緒にこの城壁を修理するって場面が出てくる。私それ分かったんですね。城壁そのものよりも大切なことがある。それを次の世代に、子供たちに伝えていく必要があるんじゃないかと。教会の、奉仕もいろいろありますけども、例えば、子供の頃ですね、うちの娘たちもそうですけど、竜介なんかちっちゃい頃よくね、これじゃない、これの前ってみんな覚えてます？このオーバーヘッド、なんだっけ、こういうやつね。あれをこう動かすんですよね、こうやってね、歌うたび。 あれよく子供にやらせたりしたんですね。ね、ユースケとかよくやってたの。でも、もちろん最初うまくないですよ。でもだんだんだんだんそれ一緒にやっているうちに一緒に働く喜びであったり、それが大切さであったり、いろいろこう考えていき、そのうちにどんどんどんどん本当にね、その技術もね、ありますけども、それよりも、その心がこう伝わっていくんじゃないですか。ね。お父さんがなぜこれをやってるのか。ね。教会の大人たちがなぜこのことをしてるのか。礼拝してるのか。その時に、なぜこんなにね、ボランティアでみんな、毎週日曜日関わっているのか。礼拝当番とか、何でもそうですよ。トイレの掃除とか。それを子供たちに見せることによって、子供たちはもっと大事なものをね、学んでいく。そういうことなんじゃないでしょうか。じゃあ、4番目になりましたけども、問題に対処するということ。サヌバラテという敵が出てきます。サヌバラテは私たちが城壁を修復していることを聞くと、怒りまた非常に憤慨してユダヤ人たちをあざけったとあります。まず問題。例えば、無関心、不機嫌、反発、あざけり、蔑み、怒り、軽蔑、そしり、侮辱、陰謀、脅迫、こういった問題がこのネヘミヤの中でも出てきます。プロジェクト X で言うと本当にね、いろんな問題が出るわけですよ。じゃあ、この問題にどうやって対処したらいいのか。私たちもあります。教会にいてもありますし、どこに行ってもありますし、仕事にの場でもね、学校でもありますよ。無関心、不機嫌、反発、あざけり、蔑み、怒り、軽蔑、そしり、侮辱、陰謀、脅迫。自分は正しいことやってるし、なんであなたに怒られる筋合いがあるのってことであっても、ありますよ、こういうこと。ね。じゃあ、どうやったらいいのか、それにどうやって対処したのか、ネヘミヤはどうしたのか。まず、問題は起こるってことを知っておくことですよ。問題、私たちね、なぜこう、あたふたするかというと、起こってから、どうしよう、どうしようってするんですよ。え、なんでこんなこと言われるんだろう。なんでこんなことされるんだろう。なんで分かってもらえないんだろう。最初に言っておきます。分かってもらえないんですよ。問題が起こるんです、最初から。あ、やっぱり起こるんだぐらいのね、ことでなければ、起きない方がおかしいんです。で、さらにもしそれが、神様の御心であったら、起きない方がおかしいんですよ。皆さん、神様の御心をね、やってるときに、何も問題もなく、もう、さーっと行くと思ったら大間違いですよ。神様の問題だとし、神様のね、御心だとしたら、それを邪魔しようとした、邪魔したい人がいるわけなんですよ。サタンは一生懸命それを邪魔しようとするわけですよ。必死に邪魔するんですよ。で、もし、問題が何も起きなかったとしたら、そっちの方が心配かもしれない。あれ、俺問題起きないまますごい絶好調だけど、もしかしたら神様からどんどん離れてるのかもしれない。サタンはそれで、ね、おいしおいしこいつはほっといていいやって、思ってるかもしれないですよ。でも、私たちが神様に向かって本当にね、本当のものをしているときに、問題は起こるんです。で、その時に、あ、問題は起こるってことをね、まず知っておくことが必要ですね。で、次。文句は神様に言うと。聖なるツイッターって言いましたけども、文句を人に言わない。文句を SNS に書かない。ね。闇記事に書かない。で、じゃあ、どこ、ツイートはどこにするかって言ったら神様にするんですよ。ダビデのツイッターと言われてる詩編、皆さんね。読みました。読んだことありますよ、詩編。あれ、ダビデのツイッターですよ。神様こんなことありました。あいつにこんなこと言いました。あいつやっちゃってください。あいつをこんな、もう普通の方法じゃなくてもうこんなギッタギタにやっちゃってくださいって書いてあるの、詩編って。そうですよ。神様素晴らしいですばっかりじゃないんですよ。私たちの人生もそうでしょ。神様素晴らしいばっかりじゃなくて、もう本当に悔しい。なんでこんなこと言われなきゃならないんだろう。なんでこんな目に遭わなきゃいけないんだろう。自分が何悪いことしたんですかってことを、ダビデも神様に言うんですね。いいですよね。このツイッターは、炎上とかしないですからね。三つ目、持ち場を離れないと。そういう何かあったときに、何かそういうね、敵が来たときに、ネガティブな感情を相手にしないということ。何か問題があったときに、ダメな選択が二つあります。一つは、ネガティブなという敵と戦うこと。持ち場を離れて、お前何言ったんだ今この野郎って、戦うこと、持ち場を離れて。もう一つは、ネガティブという敵、嘘を自分の中に招き入れてしまうこと。あ、やっぱりそうなんだ、これ、ね。彼らはここではね、ネヘミヤにこう言いました。あんな城壁作っても、狐が上登ったら崩れちまうよ。何やってんのっていうふうに言われたんですよ。無理に決まってるにはできるわけないじゃん。言われたんですよ。その嘘を、そのネガティブを自分の中に入れてしまうと、あ、本当にそうかもしれない。 自分たちの力で 何か俺たち今生で何してたんだろう、こんな無理に決まってんじゃないか。この二つのダメな選択があります。だ一番いい選択は何かと言いますと、一番いいのは無視です。相手にしない、ネガティブというものを相手にしないこと、その持ち場に居続けること。そうね、私も時々っていうかありますよ。その何か自分がやらなきゃいけない仕事があって、でそれに対して何、それに対してじゃなくても何かこうネガティブな何かがあった時にそっちに行ってしまって、これがおろそかになってしまうと。一時期昔ね、そういうことも昔だけじゃない、時々ありますけども、その時に自分は常にここに戻るようにします。自分がするべきこと、今していること、持ち場を離れないということ。4番目、でも戦いの準備はしておくと。弱みは見せない。その中でできること、やるべきことをただ祈るだけではなくてやります。ネヘミヤたちは武装しました。ちゃんと敵が攻めてきても大丈夫なようにね、まあ、これ、書き方があれですけど、片手にね、槍を、とか、そう、武器を持ち、で、片手で作業したって書いてあるけども、ね、ある人たちは、戦いの用意し、ある人たちは、城壁を作っていくと。その両方、祈りと行動、両方ともね、するということです。最後、仲間を頼るということ。離れ離れにならないことなんです。この、各門ごとにやってると、ちょっとその間にね、こう、隙間ができるかもしれない。ちょっと自分だけ離れていってしまうかもしれない。でも、この、聖書の中には、角笛、SOS、角笛を聞いたらみんな集まりなさいって、ネヘミヤが言ったんですね。何かそのね、SOS を、誰かの SOS を聞いたら、その人のために集まって、つまり、祈りなさいですよ。そうすると私たちの神が私たちのために戦ってくださると、ネヘミヤは言ってます。何か問題があった時、集まって祈る時に私たちの神が私たちのために戦ってくださいます。聖書の中にもあります。マタイの、18章の19、20にあります。あなた方のうちの2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。で、私がそれを叶えてくださいますと言います。私たちもこのね、仲間を頼ること、神の家族に祈ってもらうこと、お互い祈り合うこと、重要なことです。こうして52時間かかって城壁が完成しました。ネヘミヤは壊れた城壁の再建、そして神の都エルサレムの復興のために立ち上がりました。私の魂の復興にもうこれから必要なんですけども、この城壁が崩れている、それを立て直す。ね、日本も、震災がね、東北と、また熊本もですけどもあって、復興というものをしてますけども、復興、私たちにとっては、復興のためにどうしても必要なものが一つあります。聖書の中のプロジェクト X として、ネヘミヤ記を今日紹介しましたけども、聖書のストーリー、もう聖書そのものが神様の地上最大のプロジェクトについて書かれたものなんですね。それはどういうものかと言いますと、イエス様の十字架です。イザヤ書の43-4、私の目にあなたは高価で取っている、私はあなたを愛している。私たちは神様から離れ、罪、ね、この罪というのは犯罪を意味する言葉ではなくて、的外れという意味です。私たちは神様から、神様はね、的を外してしまって、私たちを作って、私を作ってくださった神様を見ないで生きていました。それが罪なんですね。的を、神様から的を外してしまって、なんかね、違う方向に行ってしまう。それが罪なんです。つまり、私たちと神様の関係の中の城壁も神殿も壊れてしまった。でも神様は、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってくださいます。ローマの6-23にこうあります。罪から来る報酬は死です。しかし、神のくださる賜物は私たちの主、キリストイエスにある永遠の命ですとあります。神様は、この本来ね、良いものとして作られた私たちが、愛されるものとして作られた私たちが、神様から離れて罪というものを神様からこれ的を外してしまった時に、その先にあるのは死ですというふうに書いてある。この死というのは、私たちがね、この地上でこうお墓に入る死でだけでなくて、永遠の死であって、永遠に神様から離れてしまうと、そういうこのね、ものがこの 聖書のストーリーの中に書かれています。私たちには罪があり、それは的外れという意味があります。罪から来る報酬は死です。でも神様はそれを見て、ネヘミヤがその城壁を、崩れた城壁を見て悲しんだように、神様もその状況を見て、私たちと神様の間の崩れた城壁を見て、涙を流して、何とかしたいと思ってくださったんですね。そしてある計画を立ててくださいました。ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を愛する、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。神様は私たちを愛するがゆえに、壊れたままの関係を、この城壁を再建しようと、復興しようと、この計画を、イエス様の十字架という計画を立ててくださいました。神様が愛されたのは、この世です。この世であり、あなたであり、私です。私たちの罪の代わりに、十字架にかかって死んでくださって、永遠の死ではなくて、永遠の命を私たち一人一人に与えるために、死から蘇ってくださいました。皆さんぜひ新しい神様との関係を始めてください。今日もし初めてね、神様からの声を聞いた方も、もうすでに神様を信じてるけども、もう一度この城壁の破れを修復したいという人も、まずは神様との関係の修復を求めてください。それ簡単なことです。聖書の中に放蕩息子の話があります。放蕩息子、父親から離れてね、遊びほうけてた息子は、ただ、もうお父さんのところ帰ろう、父の家に帰ろうと心を定めて、足を家に、心を神様に向けたときに、悔い改めたときに、救われたんですね。私たちも、神様に立ち返ること、私たちの父である、私たちの天の父である神様のところに帰ること、祈ってみてください。神様があなたに与えてくださった人生の中で、修復、復興が必要な関係、他にもあるかもしれません。夫婦、親子、友人。私の目の前に、小さいかもしれませんけども、城壁の再建が必要な相手がいるかもしれません。神様があなたに与えたプロジェクトがあるはずです。まだ全部見えないかもしれません。全貌は見えてないかもしれません。でも、目の前にある門から、目の前にある必要から始めてみてください。神様はあなたを必要としています。あなたの帰りを待っています。あなたを愛しています。お祈りします。ハレルヤ、天の地の神様、感謝します。神様、今日は父の日です。神様、天の父であるあなたを褒めたたえます。本当にあなたに、感謝を捧げます。礼拝します。賛美します。神は実にその一人子をお与えになったことに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様、あなたが私たちのために御子イエスをこの地上に送り、私たちの罪のために十字架にかかり、そして死んで蘇ってくださったことを感謝します。そして私たち一人一人にこの永遠の命が与えられることをありがとうございます。今日は父の日、家でも、また職場でも、また夫婦の間でも、あなたは男性を、男をリーダーとして作られました。妻を愛し、子供を愛し、そしてあなたの御心を、あなたのくださるビジョンの中に生きるために私たち一人一人が作られました。神様、どうか今、私たち一人一人に、この父親だけでなく、男性だけでなく、本当に一人一人にあなたのビジョンを、あなたのプロジェクトを、見せてください。あなたにが私たち一人一人に与えてくださった使命があります。私にしかできない、あなたにしかできない、働きが一人一人に与えられています。神様、どうかそのことを私たちがもう一度、主にあってこの御言葉を通して、はっきりと見ることができるように助けてください。それぞれの職場で、それぞれの家庭で、私たちがあなたの声を聞いて歩んでいくことができますように助けてください。まず何よりもあなたとの間に壊れた壁がないように、あったらそれを直していくことができるように助けてください。感謝します。あなたが私たち一人一人を愛してくださっていることを感謝します。また今日本当にこの一人一人の、 長さんたちを感謝します。今心合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。はい、ありがとうございます。